小学生の頃、舗装された丘の斜面の道を通学していました。もう一つ、男の子の道と呼ばれる舗装されていない道がありました。丘をまっすぐに登る土の道です。距離は短くてもかなり急でした。幼かった私は、男の子が歩ける道なら自分にも歩けると知っていました。それ以上に自分は末日に生きているのだから、開拓者がしたように困難なことでもする必要があると知っていました。そしてそのために備えたいと思っていました。それで時折、舗装された道を遅く歩いて、友達の群れから離れ、男の子の道を裸足で歩いて登りました。足を鍛えようとしていたのです。初等教会の小さな女の子だった私にとっては、それが備えだったのです。今は違います。山道を裸足で歩くのではなく、聖霊の招きに応じることで制約の道を歩むための足が鍛えられると知っています。それは主が預言者を通して、より高く神聖な道を選んで生活し、人々を気にかけ、より高い一歩を踏み出すように私たちを呼んでおられるからです。行動を起こすようにという、これらの預言的な呼びかけと、自分はもっとできるという持って生まれた感覚は、時折ニール・A・マックスウェル長老が言う聖なる不満足感という感覚が私たちの内面に生まれることがあります。聖なる不満足感は、ありのままの自分となりたい自分と比較するときに生じます。正直、私たちはそれぞれ現在の自分となりたい自分とのズレを感じています。もっと素晴らしい個人の特質を身につけたいと切望しています。こういった感情を持つのは、私たちが堕落した世に住みながらも、生まれながらにキリストの光を持つ神の娘、息子だからです。このような感情は神から与えられたものであり、行動するようにという切迫感を抱かせます。より高い道へと導く聖なる不満足感を私たちは歓迎すべきです。しかし一方で、悪魔の偽りによってもたらされる無力感や落胆に気づき、それらを避けるべきです。悪魔は頻繁に飛び込んでこようとするからです。私たちは神とその平安と恵みを求めるよう導く、より高い道を歩くか、あるいはまだお金や賢さ、美しさなど十分なものは何もない、決して足ることはないのだと、私たちを苦しめる悪魔の言うことを聞くか選ぶことができます。不満足感は、私たちを強めるものにもなれば、弱めるものにもなり得るのです。聖なる不満足感と悪魔の偽りを見分ける一つの方法は、前者は私たちを信仰ある行動に導いてくれることです。聖なる不満足感は、居心地の良いところにとどまるようにという招きでも、絶望に導くものでもありません。私は自分の足りない点や成長していないことについて考えすぎてしまうとき、聖霊を感じて従うことが難しくなると学びました。ジョセフ・スミスは少年の頃、自分の弱点を見つめ、自分の不滅の魂の安らぎが心配になりました。彼はこう記しています。私の心はひどく沈んでいった。自分に罪があることを自覚したからだ。私は自分の罪と世の人々の罪を嘆き悲しんでいた。こうして彼は深く考えさせられ、大きな不安を感じないではいられませんでした。聞き覚えのある内容ではありませんか？皆さんは自分の弱点のことで不安になったり悩んだりしていませんか？ジョセフはあることをしました。次のように話しています。私はしばしば心に問うた。何をしなければならないのだろうか。ジョセフは信仰を持って行動しました。彼は聖典を開き、ヤコブの手紙1章5節の招きを読んで、神に助けを求めました。その結果、与えられた次元により回復が始まったのです。ジョセフが感じた聖なる不満足感、不安や混乱の感情にとても感謝しています。それらが彼を信仰深い行いへと突き動かしたのです。世間一般ではよく、不満という感情を自己陶酔、内向きや後ろ向きの考え、自分だけの世界に閉じこもる言い訳として使います。聖なる不満足感は、良い働きをしながら巡回された救い主の模範に従うよう動機づけるものです。弟子の道を歩みながら、私たちは人々に手を差し伸べるようにという霊的な促しを受けます。何年も前に聞いた物語は、私が聖霊の促しに気づき行動するよう助けてくれました。 前中央婦女協会会長のボニー・パーキン姉妹は次のように話しました。スーザンは裁縫がとても上手でした。キンボル大館長がワードの地域に住んでいました。ある日曜日、スーザンは大館長が新しいスーツを着ているのに気づきました。ちょうどその頃、彼女の父親が美しい絹の生地を持ち帰りました。スーザンはその生地でキンボル大館長の新しいスーツに似合う素敵なネクタイができると思いました。月曜日にネクタイを作りました。紙に包んでキンボル大館長の家へ向かいました。玄関へ続く道で彼女は突然立ち止まり、こう思いました。私ったら大館長にネクタイを作ったですって、きっとたくさん持っていらっしゃるわ。ネクタイをプレゼントしようなんて間違いだったと彼女は引き返しました。するとキンボル姉妹が玄関のドアを開けていました。あら、スーザン。緊張し恥ずかしくなったスーザンはこう言いました。日曜日にキンボル大館長が新しいスーツを着ていらっしゃるのを見ました。父がニューヨークから絹を持ち帰ったので大館長にネクタイを作りました。スーザンが言葉を続けようとすると、キンボル姉妹は彼女を止め、スーザン、親切な思いつきを抑えつけてはダメよ。私はこの話が大好きです。親切な思いつきを抑えつけてはダメよ。誰かのために何かするようにという印象を受けると、それが促しなのか単に自分の考えなのかと思うことがよくあります。そこで思い出したのはこの言葉です。神から出るものはいつも善を行うように誘い促す。したがって善を行い、神を愛し、神に仕えるように誘い促すものは、すべて神の霊感を受けているのである。直接の促しだとしても、ただ衝動的に助けるよう感じたとしても、良い行いは無駄にはなりません。慈愛はいつまでも耐えることがないからです。タイミングが悪いことはよくあります。それに小さな奉仕の行いの影響を知ることは滅多にありません。しかし折に触れて、私たちが神の御手にある道具であったとわかるでしょう。そして私たちを通して働かれる聖霊が神の証人の現れであると知って感謝するでしょう。姉妹の皆さん、やるべきことのリストがすでにいっぱいのように思える時でも、皆さんも私もなすべきことをすべて示してくださるよう聖霊に願うことができます。促された時には流し台の皿をそのままにして、注意を要する多くの課題を脇に置いて、子供に本を読んだり、友人を訪問したり、隣人の子供の子守りをしたり、神殿で奉仕したりできます。誤解しないでください。私はするべきことのリストを作って一つずつ達成していくのが大好きですが、より多くのことをすることで必ずしも自分がより良い人になるわけではないと知っていることに平安を感じます。促しに従うことで不満の気持ちを解消すると、自分の時間についての考え方が変わります。周りの人を邪魔をする人たちとしてではなく、自分の人生の目的として考えられるようになります。聖なる不満足感は、私たちが陥りやすい他との比較から生まれる自己憐憫や落胆ではなく、謙遜さえと導いてくれます。制約を守る女性たちの家族背景や人生経験、置かれた状況は様々です。神が与えてくださっている自分の可能性と比較すれば、皆足りない点があり、一人では弱いです。しかし福音によれば、神の恵みにより私たちは満ち足りているのです。キリストの助けがあれば何でもできます。聖文では、恵みに預かって時期を得た助けを受けると約束しています。驚くべきことに、弱さがあるがゆえに謙遜になり、キリストに頼るならば弱さは祝福となり得ます。私たちが自己憐憫に浸るのではなく、望みを持って謙遜にイエス・キリストに近づくとき、不満足感は神からのものとなります。事実、イエスの奇跡は望みや必要、失敗、不足などを認識することから大抵始まります。パンと魚の話を思い出してください。福音書の筆者たちはそれぞれイエスがどのように従ってきた多くの人々を奇跡的に食べさせたのかについて記しています。物語は弟子たちが不足に気づいたところから始まっています。パン5つと魚2匹しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。弟子の言っていることは本当でした。十分な食べ物がなかったのですが、あるだけのものをイエスに差し出し、主は奇跡を起こされたのです。 皆さんは自分の才能や賜物がこれからしなければならないことに対して十分ではないと感じたことはありませんか？私はあります。しかし皆さんも私もキリストに自分にあるだけのものを差し出すことができます。そうすれば主は私たちの努力を何倍にもしてくださるでしょう。人間の脆さや弱さがあるとしても神の恵みに頼るなら皆さんが捧げられるものはあり余るほどあります。そして神が世の歴史を通して預言者とごく普通の男女の両方になさったように、天の御父は私たちを作り変えようとしておられます。 C.S. ルイスは作り変える力を次のように説明しました。自分自身を一軒の家だと考えてください。神がその家を改築するために入ってこられます。最初は多分神が行われていることをあなたは理解できるでしょう。神は排水管を直し屋根の雨漏りを止めるなどされます。このような作業は行う必要があったものなので驚くことはありません。しかしやがて神はひどく痛みを感じる方法で家の改造を始められます。あなたは思っていたのとはかなり違う家を神がお建てになっていることに気がつきます。小さな小屋になるのかと思ったのでしょうが、神は宮殿を建てておられるのです。神はご自身でそこに住むおつもりなのです。救い主の贖いの犠牲があるので私たちは将来待ち受ける技に備えることができます。預言者たちは私たちが弟子の道を登るとき、キリストの恵みを通して清められると教えました。聖なる不満足感は信仰による行いへと私たちを動かし、善を行うようにという救い主の招きに私たちが従い、生涯を謙遜に主に捧げられるようにしてくれるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。